建築系ラジオ。
じゃあ、はい。聞けば読んだ気になるブックレビューということで、第2回の放送です。今日の発表は、東北大学都市デザイン研究室の菊池が担当します。よろしくお願いします。じゃあ、回していくので、自己紹介。
東北大学の大学院五十嵐太郎研究室の修士1年市川浩司です。
同じく五十嵐県修士1年の加藤です。
同じく学部4年大橋修介です。
あ、はい、建築ラジオの五十嵐です。
はい、それではよろしくお願いします。今回は、社会学者南尾義和による状態としての建築際の操作性について紹介します。この論考は批評雑誌レビューハウスに収録されるもので、2008年に書かれたものです。本論考を取り上げる前に先にレビューハウスについて紹介したいと思います。レビューハウスは伊藤浅、黒瀬洋平、筒井弘樹らによって編集された批評同人誌です。見開き2ページの批評実験をコンセプトとした創刊号が2008年2月に発売され、現在第3号まで出ており、批評のジャンルはアート、文芸、サブカルなど多岐にわたっています。今回は2号に掲載されている社会学者南尾義和氏による0年代の若手建築家についての論考を取り上げます。南尾義和は1979年生まれで社会学の一つ、東京大学大学院情報学科の助教で、教授に都市空間の地理学などがあります。また最近では批判的工学主義の提唱者としても知られております。この論考は2008年に新建築者より発売された JA70 風景の解像力とそれに関して開かれた展覧会の、シンポジウムについてのレビューとなっています。この、展覧会に参加した建築家は乾久美子、石上純也、長谷川豪、中山秀幸、平田昭久、中村隆二、藤本壮介、藤村隆二ら8人が参加しました。この企画は全員が2000年以降に建築設計事務所を独立設立して活動しているという意味で、0年代の若手建築家らについてのレビューであると言えます。南尾義和はまず彼ら0年代の若手建築家の共通点として際の操作という概念を提唱します。その中で3つあって、空間の操作、設計ツールと身体における操作、メディア館における操作を事例として紹介し、最後に、彼らの可能性について論じています。まずはじめに鍵概念となる単語の際について以下のように定義づけます。際とは A と B の2つの物事を区別するような可視的で強固な境界のことではなく、認識や知覚上で防用とした、明滅を繰り返すようなものとして定義づけられます。そしてその際を操作する建築家にとって、もはや建築は機能としてではなく反応や驚きを喚起する状態として捉え返されていると言っても良いだろうと言います。事例としてまず1番目に乾久美子、石上純也の建築空間における際の操作を紹介します。まず乾久美子の溶岩レール丸の内では、その床や、壁の色彩を、ぼかすことで照明の色温度によって見えない境界というものを作り出しています。また石上純也の四角い風船では、建築と重力の関係の際を再構成することで時間的変化を内包した動的な空間を形作っていると言えます。つまり彼らは一度初期条件を設計すれば、その後の建築の状態が刻々と移り変わり、あたかも、自動的にそれが振る舞うかのような建築を設計していると見て取ることができます。2番目に設計ツールにおける際の操作を紹介します。石上純也 その神奈川工科大学海斗工房は、その星空のようなプランという言説があるんですが、それは実際は厳密なスタディに裏付けられていて、動的な秩序によって空間の揺らぎが維持されているものとされます。ここで使われた独自の、CAD というものは、建築家自らの思考の可変性やスピードに即応するように編み出されたものであり、いわばその建築家の拡張された身体としての、ぬくもりを感じ取ることができると、あります。同じツールでその中山秀幸さんの、 2004という住宅プロジェクトのスケッチでは、建物を浮かせる水平で、透明な分割線によってそのクローバーが、地面にあってそれを残すというプロジェクトなんですけど、そのクローバーを受け入れるべきもの、変えるべきでないものとして標本化するものです。いわばそのスケッチの時の段階の線というのが、その実際の制度によって囲い込まれたその敷地そのものを変形しようとする態度となって、軸空間されていると言えます。3番目にその実際の雑誌の風景の解像力に合わせた展覧会から建築メディアと建築の間の際の操作について紹介しています、この展覧会は2008年の6月から7月の間に、開かれたもので、各建築家の全体的な特徴として諸メディアの統合による建築の系譜が、多彩に繰り広げられていました。展覧会からも紙面からも模型や断面図パースなどの、各メディア間の翻訳および推敲が滑らかになすられていたと、南郷義和は評価します。その中でも石上純也の模型は本人が、石上純也本人が言っている通り、スタディ模型が単に建築の縮小モデルであることを超えてそのスケールで成り立つ小さな建築として捉えてみたいとあります。これはその模型と建築の間にヒエラルキーというものがなく、むしろ互いが、未分化なまま押し広げられていく創造の権益がリアリティそのものとして感覚されると、あります。最後にその新象風景を普遍化する方法論に長けた世代ということで、0年代の若手建築家の可能性について論じています。南郷義和は彼らの共通点として以下のようなものを挙げます。例えばその90年代のユニット派に対して0年代の建築家っていうのの事務所名が個人の氏名プラス、建築設計事務所ですという事実、あるいは、言説の中に表現される〇〇のような建築という表現、あるいはその建築の評価というものがプレゼンテーションの優劣やキャラクター性に、頼りがちになってしまうという点を挙げています。このような特徴というのはサブカルチャー批評や社会学で言及されるいわゆる世界系の特徴と符合していると、言っています。この〇〇のような建築などの表現のその接続すべき対象というのが周辺環境とか社会的コンテクストというよりは自身の中の物語だったり心象風景であることが多いと言えます。これはその建築家たちがなぜそれを設計するのかという根拠の説明が欠落していて、そこではなくそれをどのようにしてそれを達成するかということに、関心が注がれていることの表れといえます。このことは単なる図式的な形態操作ではなく際を操作することでシームレスで連続的なその現象のようなものを内包する空間を獲得しようとする姿勢ともつながっているといえます。最後に、南郷義和は設計の根拠を社会的コンテクストというよりは、自身の心象風景に求める0年代の建築家というものの可能性が単なる表層の戯れに終始することなく表層での偶発性だったり複雑性みたいなものを生成させる深層における秩序、つまり何々のような建築というものが持つ状態自体を成立させるその原理みたいなものを設計しうるかどうかにかかっていると言って、締めくくります。本の紹介に関しては以上です。はい。
コメントさ、菊池君でもあれコメントしたっけ、この論文まだしてないんだっけ。
あ、大丈夫です。
いいです。じゃあ先にね、はい、思ったこと言いますけど、一応展覧会のレビューの形式を取って、展覧会とあと雑誌のレビューか。で、個人的に、何かこう編集者がいるんですね、こういうのは。これおそらく橋本潤さんだったと思うんですけど、新建築者の橋本潤さんが確かこの号の特集を担当して彼がセレクションしてるわけで、展覧会に関して言ってそんなにお金をかけてない展覧会でなかなか大変な中でやったと思うんですけど、なので、そのなぜこの8人なのかっていうのがあまり問われてないのは、一応自然にこの8人になったというのはやっぱ一応ある意図があってやっぱ選ばれているというのが一つで、展示のレビュー 書評であればやっぱりそこは自然の風景ではなくって、なぜこの人がで、あるいは誰が仕掛けたのか、それともそんなに仕掛けずにこうなったのかっていうのは若干あった方がいいかなと思うんですね。その背景ですね。そもそもこの8人がまな板に乗ってったらどういうことで、ただ実際にはこの8人のうち集中的に取り上げてるのは芸大系の人ですよね、このレビューで。つまりあの藤本壮介さんとか平田さん、藤村隆二、長谷川剛はそんなに触れてなくて、まあ、ほとんど集中的に石上乾、中村、中山さんと、まあ、割と芸大の方に完全にシフトやってるから、まあ、多分、僕もだから展示見た時にそう混ざってるなと思って、でそれは、このあんまりこの際の操作性っていう論に乗らないタイプの建築家と、まあ、乗るタイプのがいて、そこは芸大系でセレクションして選んだっていう、なんかその辺のことを、まあ、もうちょっと入れた方がいいかなっていうのは、ちょっと個人的にこの、レビューの方法論でしてね、あの、まあ、まさにメディア論を研究している南国なので、自然の風景としてそのこの建築が選ばれたわけではなくって、やっぱその背景としてどういう力学があってこの人が選ばれて、でただ実際には、まあ、そういう意味ではそのキュレーションとしては、まあ、あの違うタイプのも混ざっているっていうことを整理して、そうしないとなんかこういつの間にかこれが全部0年代の特徴ということですり替えられるような気もするので、まあ、その辺はちょっとこう、言及があった方がいいんではないかなっていうのはちょっととりあえず思ったことです、
はい、あとなんかそのこの文章の恣意性というか、そういうことに関して思うのは、これ結局芸大系の人を4人取り上げたんですけど、ほとんど石上純也論みたいな感じに結構思えてくるんですよね。この、一番右の文章で、中の語が振られているところがありますね。でその中の語の文章を見ると、のようなという言語表現において、指し示されたものと建築の間には男性を持った余白が生じると。でその余白っていうのがこう新たな建築言語を開発して建築の創造をドライブさせていくから、こう、まあ、すごいそれが世界系的に心象風景に息をしていたとしても、まあ、創造的でいいんじゃないかっていうふうに南郷さんは多分このような建築って評価してるんですけど、この余白っていう言葉は結構石上さんも使っている言葉ですよね。
想像力の、余白、思考の余白ということを言ってますね。その例えばそのカイトの300本の、柱の話だったりとかっていうものは、まあ、全部綿密に説明することは不可能 でその中でそのイメージとかそういうものっていうものが見えないシステムで、まあ、真相の方でつながっていますよっていうことをこう担保している、まあ、その設計ツールだったりとかがあって、まあ、そういうのを使った上でののような建築っていうのはありますよ、ね、あとその余白っていうのに引きずられるか分からないんですけど、まあ、前回の藤森照信さん その白派っていうやつですかね、その素空間派っていうものに、まあ、今回取り上げられてるその4人の、表現っていうのは結構近づいて、あ、4人というか石上純也さんですかね、っていうのは近いのかなと思って。
まあ、どうだそうだ、石上さんはこう何ですか、作品レベルでこう批判的工学主義からどう評価されているのかちょっとわからないんですけど、少なくともこうそのカイト工房での設計で あの CAD の開発とかっていうので端的に現れているように、こう感性と何ですかね、感性と理性、芸術と工学みたいなものをこう一番こう折衷して作っているとも言える建築家なわけで、まあ、そういう人をこう論じようっていう点では、なんか南郷さんのこう あんまりこう批判的工学主義的な匂いがない文章だなとは思ってたんですけど、結構その石上純也論としてこれを見ていくと、割と批判的工学主義の人がこうなんていうんですかね、石上さんを評価しようとして書いている文章っていうふうにもちょっと思いました。
確かにその3段目の真ん中くらいのところに展覧会についての紹介があるところで、その乾久美子さんの模型を展示する机の役割っていうのが、そのまあその机と模型あるいは建築プロジェクトっていう異なった次元が、まあ一元化されるための机っていうツールだったり、まあ 逆に言えば机の平面という単純なルールが変化に富んだインタラクティブな情報の生成を即しているというやつだったり、その前のですね、一段落目の、真ん中ぐらいですか、これも初期条件を設計すればその後建築の状態が刻々と移り変わり、あたかも自動的に振る舞うかのようっていうところは、結構そのインタラクティブなものっていうものを発生する装置としての建築っていうので、ちょっと批判的工学主義とつながっているかなっていう匂いは感じましたけど、
中村さんの話とか中村隆さんの話ってあんまり、
個人的にはさ、この展覧会で一番驚いたのは中村隆さんなんで、やっぱりこの手島のさ、はい、展示品としてはこのずば抜けてこれが際立ってて、で石上純也より、まあ、ある意味でね、石上純也がミリでさ、ミリ単位で操作しようとしてるとしたら、ナノ単位って言われて、もっとさらに自分化されて、ものすごい解像度がさらに違うので、まあ、それは起きては気がなのかもしれないけど、個人的にはなんかそこにはまたものすごい微小なようでいて、ものすごい開きがあって、とにかく、この展覧会で一番驚いたのは、やっぱ中村隆二だったんですよ、個人的にはね。まあ、要するに、置いてあるもの自体の凄さが、石上純也とは違う方法で提示していると。まあ、これはだから、これは建築なのかどうかなのか、ね、工芸なのか建築なのか、よくわからないところも、まあ、ないわけではないんですけど、なんでまあ、僕、展示レビュー書くとしたら、やっぱこれ、中村隆二の衝撃が、まあ、すごく、個人的には大きかったですよね。
最後の方に中村さんちょっと書かれてて、
中村隆二のことで言うと、この風景の解像力ではすごい最初に自分の設計の目標とかいうか形に興味があるっていうことをとにかく言っていて、それ以降のページは写真とキャプションの羅列で全て、全てというか言葉にあんまり何だろうな依拠しないというか、うん、そういう建築のようなってものがあんまりない
のようなすらもないっていうことです
か、うん、ドライブしたらすごい失礼恐ろしい、
うん、例えばさ、南国の立場を考えるとね、まあ、フィジカルと相当張ってるわけじゃないですか、うん、そしたらここは無理くりでもさ、なぜ藤村隆二と石上純也はさ、うん、同じ土俵にと同じなのかということを言ってみるのも、まあ、手だったんじゃないかと思います、うん、一言も触れてないので、藤村隆二には ね、はい、そこをこう媒介させるのは爆発させている言説系の人としてはそういうのもあってよかったんじゃないかなと思いますね。
藤村さんの朝鮮系設計プロセスの時に一応、うん、成功魚が卵から魚になっていくっていうのをこう順序付けって書かれていて、まあ、むしろあれのような設計プロセス論みたいな感じで、こうすごい大雑把に言うとあれのようなっていうのを使っているは使っているけど、うん、あれは結構多分こういうのようなっていうような、うん、建築が多いのをこう戦略的に使っているというか、うん、こういうので使えば伝わりやすいでしょっていうのは、うん、っていうのは、まあ、すごい上手いなと思います。なんでこれが出てこなかったのかっていうのは、芸大系芝居っていうのを意識したいですかね。すごい。
でも、うん、この最後のその南後さんがおっしゃる可能性っていうやつは、まあ、一番それを取り入れてるのはもしかしたら藤村さん本人かもしれないんで、そういう関係が見えてきたりもするかな。
まあ、なので、個人的にはやっぱり、これ、自然にこの8年じゃない、まあ、繰り返しだけど、やっぱり編集とかキュレーションじゃないけど、まあ、なぜこうなってるっていうのは少しあった方がいいかな
っていうのは、最後にじゃあ、まあ、なんでこれこの
なんでこれ取り上げた
の、気合いを取り上げたのかって
まあ、
世界系に引っかかったのかもしれない
。そこもちょっとなんか、はい、別の
一回読書会で取り上げたんですよね。
そうですね、その時に誰の建築家だって
中村雄二がハウスレクチャー、仙台ハウスレクチャーの中村雄二がゲストで来る時に予習しようっていうので、このテキストをちょっと予習で読書会したんですよ、
ね、そうですね。それについて見て、
うん、そんなにも中村隆一読んでは
そうだったそうだったんですね実は大きい括りで言えばレビューハウスっていうやつが結構いろいろなジャンルのものを、内包する新しいメディアっていうものを作ろうとしてて、で実はそのボリューム2レビューハウスボリューム2っていうのは磯崎新さんとかのインタビュー受けてたりして、結構そのコンテンツとしては